岡本明夫の奈良奥の奥。皆さんこんにちは。今日も先月と引き続き同じような形、一部生放送でお届けをいたします。奈良県では外出自粛要請などを解除されまして、少しずつ普段の生活に戻ってきている、この6月からは特にいろいろと戻ってきている部分というのがあるかと思います。ただ奈良ドット FM でも、もちろんそういう形にしていっていますが、まあ、全てを一気にという形にするのはやはり少し怖いところもありますので、徐々に通常の形に戻らせていただきたいと思っております。まあ、そんなことで、今回シンガーソングライターの小垣智也さん、今月もお休みという形にさせていただいております。そして映像作家の保山光一さんはフロアディレクターとして参加をいただいております。岡本明夫先生は今月もお電話でのご出演となります。先月に引き続きまして、東大寺佐川不問別当と岡本明夫先生の対談、皆様にはこちらの方もお聞きいただきたいと思います。番組後半ではピアニスト川上美音さんが、この番組のリスナーの皆さんだけに向けて演奏されました新曲、こちらをお届けいたしますので、ぜひともお楽しみにお待ちいただきたいと思います。さあ、それでは岡本明夫先生をご紹介させていただきます。岡本先生、
こんにちは。
こんにちは、今月もよろしくお願いいたします。
こちらこそ。
先生いかがですか、生活の方は変わっていますか？
もうね、どこも行かんとずっと家でおりますね。
そうですか。
はい、もうあの家内にうろうろするな言われて
うろうろするなということですね。
基礎疾患持ってますからね。
あ、
ですから高齢やし、もうあんまり外へは出んようにして
そうですか、
はい、
先生はでもその結構お忙しかったですよね、先月お話伺っても。家の中でも
そうなんですわ、
はい、
たまりたまったあの筆で筆写して残しておくものがいっぱいあって、それを毎日やってんのと、
はい、
でたまにはあの私の故郷のソニ村に、家がございまして、先祖伝来のそれを今ずっと何年もかけて直してましてね、
はい、
でそこを見に行ったりするのが唯一出るぐらいかな。
おー、
で行っても誰にもあの会いませんからね、だからまあどなたと話することもないから、まああのその心配はないやろと思って、
はい、
そこへ行くぐらいですわ。
そうですか、うん、ね、でも本当にいろいろとされていらっしゃるかと思いますけれども、先生今月のテーマトークということで、
はい、
今月何かお話いただけますか？
少しお時間いただいてね、
はい、
今日お話ししたいのは鎮火祭のことなんです。これも疫病関係です、はい、
うん、
で昔からね疫病っていうのは大変恐れられてますが、日本の国がね、国家が必ずその疫病を鎮める、毎年ね、
はい、
疫病が起こらないように祈願をするっていうその祭典が実は奈良県にございまして、これはあの大神神社、三輪の明神社なんですが、
はい
はい、大神神社と大神神社の拙者に祭神社っていう、
はい
はい、祭さんっていうお宮さんがございまして、ここでやるのがね、日本国家の公式な疫病鎮圧のお祭りなんです。でそれはね、ちょっと難しい話になりますが、鬼春って言いましてね、
鬼春、
だいたいね、春夏秋冬とあの季節4つありますが、必ず季節っていうのはね、猛春、中春、鬼春ってこういうふうに分かれますね。春も3つ、
あ、全ての季節が3つ、
猛は猛死の猛で、中は人弁に中、
はい、
木は季節の木ですね、
はい、
だから初めの春と中の春と末の春とに分かれますね。でこの言葉がね、唯一皆さん方がよく使っておられるのは中秋の名月っていう、
あ、はいはい、
これ中秋ですからな、
はい、
で秋も猛春、中春、鬼春と3つあってね、
はい、
中の秋でやるわけ でこの鬼春っていうのは陰暦ですね、大陰暦に直しますとね、約3月ですな、
はい、
大陰暦の3月にね、 花しずめの祭りをやれということを領の儀礼という法律の方に書いたんです、平安時代ので。日本は法治国家やからね、律、領、客、式とこう4つあって、律刑法、領は行政法で、客っていうのは折々その規定をね、変換したり補正したりするのに出すものが客で、式っていうのは施行催促で、この領がね、解釈がいろいろやっぱりあるもんですからね、
はい、
平安時代にこの解釈が正しいんですよっていうのを集めたのが領の儀礼ですね。でその中にね、紀州に花しずめの祭りやると、
はい、
で春の花飛散するときにおいて薬人っていうのは、まあその疫病ですな、
はい、
薬人分散して霊っていうのは病気を行おうと、その鎮圧のために必ずこの祭りありと、こういう記録が出てきましてね、
はい、
でちょっとこれも難しいけど、縁起式ってさっきのその施行催促の本を見るとね、
はい、
花しずめの祭りは大神の社一座、それから西の社一座あると、でこれに何お供えするかっていう一覧が載っててね、
はい、
比べると大神神社の方がこれは本社で、西さんは、ま、あの拙者なんですが、本社に次ぐ大宮なんですが、お供え物は西さんの方が多いんですわ。だから西神社の方が中心にどうもやっていたということが分かりますね。でなぜね、その大宮神社でやるかっていうことなんですが、
うん、
これ古事記にね、崇神天皇の御世に、えらい古い話じゃ、崇神天皇第10代崇神天皇の時にえらい疫病が流行りましてね、
はい、
でほとんどの国民が死に絶えていくんですわ。もうまさに国が滅亡するんじゃないかっていう憶めに遭いまして、そこでその崇神天皇がね、神様に誓いを立てて、寝張るわけ、
はい、
それで夢でお伺いを立てるということをするんですわ、
はいはいはい、
で原文はね、こんなん書いてある、ね、このスメラミゴトの御世にエアミッツの疫病沢に起こり、大見宝っていうのはあの国民のことです。天皇から国民は宝物やって、大見宝、うせて月なんとす、ここにスメラミゴト憂いたまいて噛むとこにましませるよ、大物主の狼みいめみいめつの夢に現れて、
うん、
ロリタマーク、子は我が御心ぞと、彼大たた猫を持って我が御前を祀らしめたまわば、神の毛怒らず国たえらぎなんと、こういう夢見はん、うん、で要は何か言ったら、わしを祀れと言わはん、大物主の神が、でしかもその祀るのは大たた猫っていうものを探して祀れって言わはん、大たた猫、それ大たた猫とちゃうね、大たた猫っていう名前、
大たた猫、
でその大たた猫を探すね、もう八方手尽くして、
はい、
まだ河内の美濃の村っていうところにね、河内の国にその人がおって、
はい、
それが大物主の御事の子孫やっていうことが分かってくる、はい、でこれがね、あの大宮神社のでなぜ鎮火祭をやるかっていう、でこの大たた猫の子孫の家っていうのはずっと大宮神社の神主の家でね、
うんうん、
高宮家っていうのがあって、これが大忠猫の直系の子孫やって言われてますね。
はあ、
あでそういうことでね、
うん、
昔はまあとにかくその何かのたたりやとか触りがあるっていうことを疫病は、
うん、
いう思いをいたして、そしてこういう手厚いお祭りしたんですが、
はい、
これね、決して私はその非科学的なことやったら言えへんと思うんやね、
うん、
まあ、なんかやっぱり人間のおごりとかね、
うん、
その自然や生き物を粗略にするとか、またその中に人間が悪さをするということに対するね、
はい、
何かそういうものがあるんやろということをね、今更ながらこれを比べて見てみるとそんなことを思いますな。
う
ん、そうです、ちょっと難しかった今日は。
そう、はい、え、まあ、いろいろちょっと変わったお名前とかも出てきましたので、大たた猫ですね、
これは家に家でおるでしょ、
ええ、
資料が手近にあるさか原文引っ張ってこれんね
わ。あー、なるほど。
いつもあれ言ってたら原文手元にないさかに覚えたことを 言うてますやろ。
はい。
おかげさんでやね、家でやるとやね、ちゃんと、生の資料を持ってきて喋れるさかいに、もうずっと家でやってもええのちゃうかなと思う。
何を言ってはるんですか、もう先生。
だっけね、これ。
でも、どんどんどんどん難しくなってくるかもしれませんね、そうなると。
うん、けど、そんな難しいことしょっちゅう言いません。
そうですか。はい、いや、でも、やはり本当に疫病に関しても、いろいろと文献が、昔からのことっていうのがいっぱいあるわけなんですね。
だからね、おそらく一番やっぱり恐れたのはね、疫病やと思うんですな。
はい。
まあ、考えたらこんな1000年前も変わらへんもんね。
ああ、そうですよね。
まだその原因がほぼ、特定できるので、対処方法を教えてもらうからね。
はい。
昔みたいに なぜこうなるのかわからんっていうことと違って、我々は対処方法っていうものを、研究していただいたものを教えてもらうから、その点はまだね、
そうですね、
楽ですな、表行くなとか、
そうです
ね、人に触れるなとか、はいはい、いうこと分かるからね、
うん、そうですね、その昔は本当に何も、本当にどうすることもできないような状況で、
そういうこと
です、こういう時代があって、そういう病気っていうのがすごく流行った時代っていうのが、ね、かなり長いこと続いたりしたわけですよね。
ですね。だけどこれはやっぱり何か継承やからね、はい、戦地の継承やから、ここでやっぱり考えないかんね。
そうですね。
前回も言いましたけど、生き方やとか、暮らし方っていうのは工夫しないとダメやなと、この年になってつくづく思いましたね。
ああ、そうですね。でも先生にとってもやっぱりこうして家の中にずっといるっていうのは、まあ本当にいろんなことを考える時間になっているということですよね。うん、
いい時間いただきましたね。
そうですか。
65になりましたけど、65になって振り返れることとかね、はい、これからどうすべきかなっていうことが考える時間いただきましたね。
これからじゃあまた倍の人生を歩むことができそうですね。う
ん、だからこれをいい方へ転化していかんとね。
そうですね。うん、はい。わかりました。ね、またいろいろとお話を伺いたいと思います。は
い、こんなもんでよろしくござい
ますか、はい。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、そしてこの後は佐川不問別当との対談をまたお届けしたいと思いますが、
はい、
今回、先月はですね、お水取りについてのお話ということで、本当にこのお水取りもたくさんの方々に支えられて、行うことができているというようなお話も伺いました。今月はちょっと話が先月は変わって、佐川別当がモンベル出版から発売いたしました東大寺境内の四季と小さな命たち、こちらについてお話を伺った模様です。お聞きいただきたいと思います。
館長の書かはった5本見せていただいてね、ここでね、いわゆる賞金類ですね、小鳥やとか、それから動物のことね、
アナグマとかね、
でこれ全部ご自身お書きになりましたんでしょ。
原稿は全部僕
で、これ植物も全部お調べになって、
ほんでまあ谷先生とかいろいろ専門家の方に聞いて、
こういうことは前から研究されててましたんです
よ。研究というかその動物がね、やっぱりこのそれこそ10年20年30年で古子たちの顔が変わってるなとか、それからまあうちの橋村君もよく言ってくれるんですけど、彼らにとってはこっから興福寺、こっから奈良博、こっから春日大社、こっから東大寺なんて関係はませんが、ね、まあ走ってくる子も空飛んでくる子もいますけど、そうするとね、だからうちはちゃんとやってるから、いやいやうちはええ加減やから、ではダメで、やっぱり彼らにとって住みやすい、そして餌が食べやすい、ということはどういうことかというと、やっぱりちゃんと人間がせなあきませんわな。ハイプラの問題もそうですけど、
はいはいはい、
特に今その、勝手に捨てに来はる、アライグマが増えてしまって、
あ
本当に困ってます。それからイノシシも増えて増えて
増えましたね。イノシシ、
まあ西宮とかじゃなしにその凶暴ではないんですが、あまりにも大きいもんですから、
はいはい、
やっぱり危険を感じますよね。いや特に、まあ、うちの境内とか春日さんもそうですけど、鹿様がおられますので、
はいはい、
だから豊富な肥料が、まあ、毎日落ちますから、
はいはいはい、
それを食べて育ったミミズがでっかいですやんか。
ああ、ごつですね。
これ大仏ミミズかいうぐらいね。
ああ、ごつです。
めっちゃ3倍ぐらいでっかい。
ああ。
それから雨降った後はもうカーッと本に来てますよね、イノシシ。
イノシシがね。
ほらもう、ごっついでんがな、
土ひっくり返すとみんなイノシシですもんね。
そうそうそう。で、あれでかき回すから余計ね、ミミズにとっては、くりやすいんですけど。
ああ。
それと、まあ、奈良公園では、 フンコロガシの種類が42種類か、日本でも一番多いらしいです。シカちゃんがいますから。はい、で、昔あの石畳とか全くなかったんで、はい、全部土道とか砂利道だったんで、フンコロガシ君がすぐ出てきて、ペッペッペッと。今も、あの、カラーのアサルトとか、石が増えたんで、彼ら出てこれなくなった。彼らひっくり返っちゃうと自分で起きれませんからね。
そうですね。
フンコロガシは。それでも まだ40種類ぐらいいてくれてるのでね、シカさんが、シワを食べてくれてはんので、うまく回ってるっていうのありますけど、しかしこの外来種に関しては、その首の周りも黄色いね、どこの、あの、小屋わからん亀さんがね、皆すでに来はりまんね。
そうですね。
これでもうね、難儀してますね。
これ、あれも南京ハゼもそうですわな。
南京ハゼもそうです。昔、奈良県が植え始めたんが、最初らしいですけど、これは外来種やから良くないのは、やっと、ここ10年ほど認識が広まりまして、うちでもどんどん切っていきますし、やっぱり在来種より早いんですよ。すごく育つの
が生命力がむちゃくちゃ強いですな。
もう何をしても枯れない。倒れた木から次出てますという感じですからね。そういう外来種がどんどんどんどん増えてきてるので、このまあ今、10万坪になってしまいましたけど、そういう意味では外来種の子たちが増えてきて、それちゃんと人間がね、せないかんと。今ね、奈良県奈良市の方も対応はしてくれはるんですけど、はい、それは、ね、当初ね、僕、庶務になった時はね、農作物だけの被害だけアライグマ捕獲というのがね、決まってて。で、その当時で、ね、僕、十何年前かの数字覚えてますけどね、京都はもうすでに行政がピシッと、その、あれもね、環境省の発行したライセンスを持ってないと外来種はね、勝手に捕まえたり、罠かけたりできないんですよね。あ、
そうですか。
で、その罠そのものも1センチたりとも動かしちゃダメなんです
よ。あら。
違法になります。うん。それ行政がちゃんとやらないとあかんと。で、京都はもうね、年間2000頭捕獲してたんです。
あ、そんな捕獲
してた。奈良はまだ20頭。だって農作物対象だけですから。
あ、そうか。
そんなんだ、もう和歌山からどんどん上がってきてましたからね。で、これで奈良県や奈良市をわわ言うて、今は対応、そういう、車とかできましたけど、はい、それでもまあ、間に合わないので、すぐ出す気に電話しますけどね。で、彼らも、ライセンス持ってますから。
あ、そうですか。
言うのでね。それこそ、また話してみますけど、イタチがね、バーッと屋根入ってきたりしたら、そのすぐ言わないと。ここは居心地ええでなったらすぐあれ、彼らも多分 SNS で拡散してるのちゃうくないぐらいね、あっという間に来ますよね。
これね、5本見せていただいたら、イタチでも台湾イタチと日本イタチと両方おります
ね。そうでね。日本イタチはね、あんまり、害ありませんな。
まあ害ないんですか。
台湾人たちがかっときますね。それ多分、強いんでしょうな。だから、ゴミ出しも、今全部網かけなきませんし、まあ、チカちゃんがね、あれですけど、カラスはね、昔は3、40年前は、ドバトの糞の被害で随分困りましたけど、途中でカラスが増えてきたんで、はいはいはい、そこにも書いてますけどね。はい、僕ら子供の時言ったらトンビがいつも飛んで
ました。ああ、トンビ飛んでましたね。
大仏のシビもずーっとピーヒョロロと。また宮島ちゃん飛んでやなっちゃうもんでね。それがいわゆるこの鳥たちの世界のトップでしたよな。はいはい。鳩なんて一番も寄りつきませんが。ところがね、ネズミとか、そういう小動物、リスとかいうのがね、どんどん減ってきましたよね。そしたら、もうトビがいなくなりました。
あ、それでトンビおらんなんですか。
京都の、三条河原町行った絵付けしてるお茶いるらしいですけど。
あれね。
そう別として、で、どんどん鳩が増えてきた。で、鳩たちはね、2月層の、いわゆる、カモイのところにどんどんどんどん卵を産まはりまんね。
あ、そうですか。あ、これ卵を産む。
年がら年中。で、大仏線もどんどん入ってきて、糞を落とさはりますね。で、それはね、ブロンズには一番悪いんですよね。で、何も捕獲して、よそへ持って行っても、また違う、ドバトちゃんが来ると。で、これもね、担当の庶務やらしてみんな困ってはったんですけど、そのうちにね、ここ15年ほどかな、カラスが増えてきたんですよ。カラスはね、ヒナとか卵とか、飛んに来るんですよね、鳩の。で、どんどんどんどん減りました。
あ、今度それで鳩減っていったわけ
ですね。で、カラスはね、文化財には悪さしないんですよ。電信柱とかにはね、通かけたりするかもしれませんが、ゴミ漁ったりするかもしれませんが、ガランには一切、被害を加えない。
ああ、ガランにとってはええわけ
だな。で、まあ、また戻りますけど、アライグマは決まった柱を登り降りするので、爪の4本の跡が必ず2があっても被害、こう思ってますね。多分、春日さんのお社も、アライグマ、随分登ったり、
してますよね。
ですわ。
うん。であれ天井裏入りよります
よね。そうですね。うちのあの上坂君の達中の天井裏で子供見よって言ってね。
あらえらいこと。
難儀してましたね。だから飛んでくる鳥たちももっとたくさんいてたように思うんですわ。
なかなかこのお寺の境内の四季と小さな命たちっていうのこ
れ
いこれ他にないですな。
ないで
境内に限ってこれ見ていくっていうのはなかなか面白いですな。
ほんでそのここもね、はい、この館長室の前にもね、カルガモ親子が降りてきたりね。
ああそうですか。
それからもういろんなあの鳥たちがばー来るんですよ。でたまに野良猫も来ますけどちゃんと逃げていきますからね。心配しまんね、おい大丈夫かいでもね。あの、なんか、共存共栄してるわけじゃないでしょうけども、今もね、桜満開ですけど、あの、その花の蜜を取りに、ヒヨの、ヒヨっていう大きな鳥までもやっぱり、
はい、大きめですね、
続きに来ますから、ちっちゃい子たちは、まあ、蜜チューチュー吸いに来るんですけど、はいはいはい、の入れ替わり立ち替わり、降りてきては、餌を、ついばんでますね。で、そういうの見てるとね、なんかほっこりしますねんけど、しかしその自然を荒らしてるのは人間だけですもんな。動物はじゃ自然荒らしませんもん。鏡池のヘドルもようやくやっと掃除してもらった
り。あ、この間あの池ざらしはった。
そうそうそう。ちょっと番組の絡めたり今の森本君が頑張ってくれましてね。結局ねもっともっとね魚もおりましたし、どうなんですかな、酸性部これはねもう30年以上前からこれも書いてますから pH4 なんですよね。pH4 言うたらねもう3ヶ月でね普通の銅板が穴開いちゃうんですよ。
これは大仏殿の前の灯籠はだいぶ痛みました
ね。そうそう。でね、もう30年の前にそれずーっと5年間継続で東京文化財研究所のオンラインで測ってもらっての数字ですか。もっと今悪くなってるんちゃうからも。で、その八角灯籠も、本格的に直してもらって、時々、まあコーティングするということで、元の場所へ戻してもいいっていうことで、ま
あ文化庁とも。あ、コーティングしてはったわけですね。
そうですね。で、まあ、何かだったら、コーティングし直してんなあかんのですけどね。2010年の時に、東京国立博物館で東大戦、やらせてもらったんですけど、はいはいはい、その時に、持って行ったんですけど、もうすでにやっぱりちょっとまたサビが出たり。
あ、そうですか、早いですね。
酸性部、ペーハー4言うとやっぱきついですわ。今だから、銅板吹きの屋根も、昔の銅板のだいたい倍ぐらいの厚さ。してますよね。それ以上厚すくると細工できませんので、ね、
ああ、銅板言ったらもう半永久みたいな思ってましたけど、
ね、
酸性雨が来るとは思ってしません
もんね。そうです、そうです、そうです。じゃあ、チタンがよろしい言われるけど、べらぼうに高いですから
ね。らしいですな、チタンもやられ高いらしいですな。
できませんのでね。
だからこんだけのやっぱお寺の維持しはるってことは、ものすごく大変なこと
ですよ。それも春日さんもね、同じでね。
岡本明夫の奈良奥の奥。佐川部等との対談はまだまだ続きますが、また後ほど。お話をお聞きいただければと思います。ここで川上美音さんからのプレゼントをお届けいたします。この番組のリスナーの皆様のためだけに、先ほどもお伝えしましたけれども、新曲を演奏していただきました。東大、失礼いたしました、富ヶ丘のムジカセゾンで録音をされたということなんですけれども、ここでその録音の時、保山さんも立ち会っていただいたということですので、保山さんに少し、
はい
はい、状況を教えてください。
ちょうど今日の放送6月1日が、はい、自粛休業要請明けの日じゃないですか、
はい、
その日に放送するにあたって、何かこう、リスナーの皆さんにプレゼントできないかなということを川上美音さんと話して、
はい、
でやっぱりね、いろんな意味で疲れてらっしゃったり、失意の中で頑張ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うので、そういう人に向けて癒しといいますか、応援歌といいますか、
はい、
いろんな意味でこう気持ちがちょっと明るくなるような希望を持って、前へ進める、そんなね曲を、作曲して、新たに作曲して、そういう思いを込めて演奏をしていただけないかなという、企画がこう、話してる間にそういう話になったので、
はい、
ちょうど先週ですかね、富ヶ丘の、前も収録でお世話になったムジカセゾンさんで、ドイツのねザイラーっていうちょっと特別な、ピアノで演奏をしていただきました。
はい、
ムジカセゾンさんも、先月までずっとカフェの方を、閉めてらっしゃって、今日6月1日から、予約が必要だったりはするんですが、カフェの方もオープンされています。ぜひチェックしてみてください、
はい、
ちょうどその録音の時も、すごく美味しいね米粉 のシフォンケーキ、アールグレー風味、そこにね、近所で採れた、レモンのジャムをつけて、撮影と録音の合間にね、いただいたんですけど、すっごく美味しくて、はい、そういう、なんていうのかな、甘いもん食べながら、いい音楽聴いてという、僕もちょっと立ち会ってたんですけど、いい思いさせていただいて、
贅沢空間ですね。
はい、それを今日皆さんに、聴いていただきたいなと、プレゼントしたいなと思って、はい。準備しました、
はい、そうですか。それでは皆様お楽しみにお聞きください。それではお願いいたします。川上峰さんで、きっと。上峰さんのきっと、皆様にも演奏を聴いていただきましたが、なんか何とも言えない癒される、すごくなんか穏やかな時が流れて、でもこのタイトル、きっとっていうタイトルがいろんな、きっとなんか、このままこの後に続く何かを感じさせてくれるような、なんかそんな雰囲気に包まれていましたけれども、いや、保山さん、素敵なメロディーですね、
は
い、
川上峰さんの言葉をね、はい、少し紹介させていただきたいんですけど、はい、川上峰さんがこの演奏してる時にミスタッチ、間違って鍵盤を押すことも、抑えることもあるじゃないですか、はいはい、その時に演奏をやめずに、そのミスタッチした音につながる音を紡いでいけば、こう想像もしてへんかったようなね、メロディーがこう、うん、そこで生まれたりとかすると、はい、だからミスタッチしてもそれは失敗ではないと、最後まで曲は演奏するっていうことをおっしゃっててね、それは今の自分たちがすごく学べる言葉だなと思いました、 コロナのね、こういう、はい、その皆さん大変な状況になって思いもかけないような状況に なったとしても、そこで歩みを止めずに、それにつながる何かをこう自分で一歩前に進むことで、今まで自分が想像もしてなかったような新たな道がね、開けるんじゃないかなという、その川上皆さんの言葉から、そういうことを感じたので、きっと川上皆さんも そういう思いでその話をされたと思うので、ちょっと付け加えさせていただきました、
うん、はい、ありがとうございます。ミスタッチはミスタッチではないんですね。やっぱりそこから少し角度は変わっても、違う世界が広がるかもしれない。きっと素敵な世界になるんだな、そんな感じがいたしました。